強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回も経営コンサルタントの松下正則さんにスタジオにお越しいただいております。松下さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今回も松下さんのご著書で、これからもあなたと働きたいと言われる店長がしているシンプルな習慣という本についてお話をいただきたいと思います。それでこの本で一番ポイントになっているという点が、従業員満足のステージは6段階というところなんですけれども、こちらについてまずご説明いただければと思います。
はい、よろしくお願いいたします。そもそも従業員満足度ってアンケートとかその調査とかでやられているところがすごく多いんですけれども、実は私もマクドナルド時代からずっとこの従業員満足度調査とかお客様満足度調査とかに関わってきた経験をもとに、いろんな疑問があってこの本を書いたわけなんですけれども、従業員満足度調査をいわゆる働いているアルバイトの人たちに、満足してますか、してませんかみたいな形でいろんな項目に対して聞きます。丸っぺ形式で聞いていたりとかするわけですね。それの最終的なポイントが100分の何パーセント満足してるかっていうような捉え方をすることが一般的なんですが、それで例えば 80% 満足してます、かなり高いじゃないかと思っても、 80% を満足してるにもかかわらず、なぜかお客様の来店客調査をしてみるとあまり満足をしていないというような結果がよくあったんですね。で、当然そういう店はお店の売り上げにも影響してない。従業員が満足しているにもかかわらず、なぜお客様の満足につながらないんだろうかとか、お客様が仮に満足していったのになぜ売り上げにつながらないんだろうかという疑問がずっとあったんですね。その答えは後にいろいろ自分の中で調査をしていって解決をしていくんですけれども、その根本である従業員満足度の表現の仕方、評価の仕方をパーセント、達成率のパーセントではなくて、まあ、階段方式というか、まあ、1第1段階、第2段階という形で見ていった方が、まあ、理屈に合うなというふうなところがあったので、この本でこの6段階という表現で書かせていただいた次第です。
6つのステージっていうのは、具体的に言うと、第1ステージが快適な労働環境、第2ステージが報酬と承認、第3ステージが目標と評価、第4ステージが成長、第5ステージが貢献、第6ステージが感謝と誇りということなんですけれども、おそらく一般のお店は第2ステージか第3ステージあたりですよね。
その通りですね。はい、第1ステージでもうろちょろしているところも結構多いです。第1ステージというのは本当に働く上での環境の問題なので、3K とか言われているようなところだと、もう第1ステージで満足が得られていない。ということですよね。まあ、働く環境ですから、暑いとかきついとか痛いとか、なんかとんでもないような環境を平気で、それが、まあ、仕事だからっていうのを置いてるようなところもあります。例えばユニフォームが十分な数支給されていないとか、空調が暑すぎるとかいうような環境だと、これもそれが達成されてないと第一段階そのものも達成していないという状況だと思います。で、例えば第二段階まで行くと、報酬と承認ですから、当然給料、時給とかですね、そういうものの、その満足感というのは当然重要になってきます。すごく安い給料でじゃあ働き続けれるかというと、そうはいきません。ただ給料だけじゃなくって、ある程度の時給をもらうとか給料をもらっていても、自分が働いていることに対して、またやったことに対して承認、上司が認めてくれたりとか、見てくれている、見守ってくれていないと、そこの満足度も減ってきます。で、仕組みとして第3ステージの目標と評価を持っているところも、これ結構あったりとかします。最近はこれを専門にやられているコンサルの方も多いです。ただ、せっかく目標と評価の仕組みを持っていても、第1段階とか第2段階で満足していないと、いくら目標とか評価のところ仕組みを入れても、ほとんど役に立ちません。で、これは第1段階第2段階というのを抑えていきながら、それがクリアした段階で次の段階の効果が生まれてくるって考えてますので、快適な労働環境の第1段階とか第1ステージとか、報酬と承認の第2ステージとかが達成していない、満足していないレベルでは、目標と評価の仕組みを作ってもある意味無駄ですよね。で、ここが一つのボーダーラインというのを差なって、こっから先第4ステージのこの成長 で第5ステージの貢献、第6ステージの感謝と誇りの段階までいくと、これ間違いなくお客様に満足を感じていただけるような店舗運営とか、まあ、接客とかオペレーションができるようになってきます。でいくらお客様に感謝しようとか満足していただこうということを、まあ、経営者とか店長が言っていても、これ第一段階第二段階あたりをうろちょろしているお店っていうのは実現できないです。その話がもう単に空絵ごと夢物語のようにしか聞こえません。それでは意味がないので、第一段階を確実にクリアをしていきながら段階を上げていき、それで第三段階の目標とか評価の仕組みも達成をしていった上で、今度第四ステージ、その成長を日々感じることができるようなその仕組み、そして自分はお店とかこの地域に貢献しているんだなという気持ち、これはもう誇りの気持ちに近いと思います。で第6段階、このブランド、このお店、この会社で働いていることに自分が自然と感謝をして、そして誇りを持てるような状況まで持っていくと、こんなことをやってお客様に喜んでもらおうよと、お客様はこういうふうにしていったらもっと楽しんでもらえるんじゃないかっていうアイデアはスタッフ自身から出てくるようになってきますし、当然スタッフ自身もお客様に対してそれを積極的にやるようになってきます。そのお店のお客様満足度は当然高くなりますよね。何パーセントの満足度ではなく、6段階の段階を踏んでの満足度の表現というところに私はこだわっています。
はい、従業員満足が顧客満足につながるのかっていう疑問を持っている人はまだ多いと思うんですけれども、この松下さんの理論を聞くと説得力が高くなると思うんですね。それで単に従業員さんを喜ばせればお客さんが満足するっていうわけではなくて、この手順を踏んでいるからこそ効果的な顧客満足度が得られるということと、もう一つはこの手順を踏んでいないからきちんとした効果が現れないというふうに思うんですけれども、そういうことでしょうか。
そうですね、はい、この6段階の中で一番のまあターニングポイントというか、先ほどもお話ししましたけど、基準となっているのがこの3と4の間なんですね。第4段階のその成長、いわゆるスタッフ自身が日々の成長を自分が感じることができるようになるという段階から初めてお客様に何をやってもらったら喜んでいただけるのか、何をやればお客様がまた来ていただくようになるのか、でより高い商品を買っていただくのはどうすればいいのかということが感じれるようになるのはこの成長の段階なんですね。でなぜかというと、スタッフがこの先日あの4月に出した本にも書いてますけど、スタッフがなぜお店で働き続けてるか、なぜ辞めないかっていう理由、これ多くの店長に聞くと、時給とか友達同士が仲がいいからとかいうことをよく言うんですけども、それもあるんですけれども、ベースにあるのは自分がこのお店で働くことによって成長しているという実感を持つか持たないかなんです。でこれはたくさんの従業員に従業員満足度調査をした結果、ほとんどの従業員が答えている内容なんです。自分がこのお店で働くことによって成長できると思えばスタッフは辞めません。でこれが第4番目の段階なんですね。でこれを感じさせることができるようになってくると、初めてお客様に具体的に喜んでいただく、また来ていただく、もしくはより高い商品を喜んで買っていただくための具体的なアプローチができるようになってきます。
はい、ですから従業員さんを満足させるというのは単に報酬を上げるとか承認をしてあげるとか評価をするというだけでは顧客満足につながらないので、今松下さんがおっしゃった通り、従業員の方が成長していると感じることがないと顧客満足度につながらないということで、そうですね、もう一つのポイントとしては、お店の方がそういうことができるところまで行かなきゃいけないっていうことですよね。
そうですね、これはもう店長がそれができるようにならなきゃいけないっていうことは、会社自体が店長に対する評価制度をよく考えてやらないと、お店だけでこれできるっていうのは実は難しいんですよね。会社自体が店長の評価そのものもこの同じような段階で満足度がやっぱり向上していくんだということを踏まえて、店長の目標管理とか評価制度を作っていかないといけないなと思っています。これなかなかリンクさせてる評価制度の仕組みを持っているところって少ないですね。
そうですね、はい、なんかこういった戦略に基づいた評価制度ってなかなか難しいんですよ ね、 そうですね、
売上と利益だけを単純に見てることが多いので、それだけでは店長やスタッフが成長を感じることはないの で、 でここをリンクさせていけば、店長自身がやる気が出てきますし、でスタッフの満足度上がりまして、で強いて言えばスタッフが辞めないお店作りにもすごく役に立つことになります。
はい、わかりました。ということで今週も時間となりましたので、今回はここまでとしたいと思います。次回はやる気をなくす言葉は封印しようをテーマにお話をしていただきたいと思います。松下さん、今週はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。 またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。